と、全体がホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ俺だ
ということで、サニバタイラが。
はい、これだから93回目、
94ってさっき言ってませんでした？ 95 回目。95個目のホットゲームは、
はい、
これだこの野郎！ご紹介しますよ。
うん。
ドドドドドドド。これね、タイトルをどれだけかっこよく言うかっていうのが大事だと思うんですよ。
なるほど。
言いますよ、うん。俺が紹介するタイトルはこれだ！ガッチュクローバー！イェイ！
え、なんつったの？
聞きやすく言いましょうか。
うん。
ガンシュンクレバー。
あー、ガンシュンクレバー出ました。
ガンと来て、シュンと来て、クレバ
ー。話題作です
ね。はい、話題作です。で、やっぱりその、まあ話題作で、なんだっけ、ノミネートされたんですよね。
KDJ。
KDJ に。
はい。
で、まあノミネートっていうこともあって、かなりの話題作になりましたよと。
はい。
例のあれですよ、ウォルフガング、ウォルシュとか、ウォルーシュとか言われてますけど、話題の人の作品。
はい。
で、まあやっぱりその、ツイッター上でも、これを見ない日はないんじゃないかぐらい しばらくね、話題になってて、で、めっちゃ気になってたんですよね。で、そんなある日、私はですね、今日はいい天気だなとか言いながら、こう、お茶をすすりながらですね、ポッドキャスト
を
聞いてました。
お、何の？
そう。まず、スマホをつけて、ボタンをポチッと押します、
うん。
そしたら、聞き慣れたあの人の声が。
あの人の声、
誰？どうも、イカですイカとーでしょ。それそれそれ。で、それが、ガンシュンクレバーの回。
はいはいはい。
で、もう聞きまして、
はいはいはい、
もう聞き終わった時には、うん、もうなんかね、ゲーム性がどうとか、いまいち自分よくわかんなかったんですけど、前も言ったように、インスト聞くの苦手な側の人間なんで。
ああ、田中さんがね。
そうそう、はいはい。でもなんか楽しそうってなって、
言ってた。
はい。で、気づけばうちにありました。ガンシュンクレバー。
気づけば。
ということでご紹介させてください。
はい。
これはですね、割と、まあ一つのジャンルと言ったらいいですかね、ダイスとか振って、記録シートに、チェックとか入れていく、数字とか入れていく系のゲーム。
はい、よくありますね。
そうですね。紙の束がどっさり入ってることでおなじみの。
うんうんうん、
これもまあご多分に漏れずそういうゲームなんですけど、ですね、まず、初感、シートがごちゃ
あれ、マイナス？
ファーストインプレッションですよ。
あ、
この書き込むシートが、今まで見たどんなゲームよりもごちゃ
確かに。
何これってなるじゃないですか。で、正直だから、イカさんのポッドキャスト聞いて面白いなとは思ったけど、その、商品が届いた時には僕の脳には何も残ってなかったんですよ。
情報が。
情報が。で、改めてルール読み直したら、これね、ごちゃっとしてるけど、その後自分でも遊んで、で、他の人にもインストしてみて、確信しました。これ、ごちゃっとしてるように見せて、実は結構見通しがいい。
そう。全然ごちゃっとしてない。
ゲーム。
はい。わかりやすい。
ということで、世の中の、このシート見てごちゃっとしてるからやる気がないっていう皆さんに、私が教えてあげましょう、このゲームの面白さを。
お、
なんすか、いいですか、
はい。
はい。なんかそんなおっとか言われる。
はい。教えてください。
教えてあげましょう。
はい。
まず、このゲームの面白いところは、やっぱこの色が、5色あるんだけど、この5色色ごとに、なんかその特徴的に、なんかその、プログラムされてるんですよね。
そうですね。
で、得点の取り方なんですけど、じゃあ、色ごとにざっくり言ってきますよ。
はい。
黄色いところは、変則ビンゴです。
そうです。
なるほど。
これは、これね、サイコロがちょうど、この5色の場所に対応した色のサイコロがあるんですよ。
そう
です
。
で、オラーって振って、で、黄色いダイスの3が出てたら、これをチョイスすれば、このビンゴの中の3のところにチェックが入れれるよと。
なるほど、わかりやすい。
そう。で、これがもう縦でも横でもビンゴすれば、得点が入ったり、ボーナスが入ったりしますよ。
うんうんうん、
これもだから、ビンゴっつったらもうみんな分かっちゃう。
そう。
簡単。
簡単ですね。
これがガンシュンクレバー。
はい。
はい。じゃあ続いて、青。
青。
青はね、 これ撮った時の、ちょっと不思議なんだけど、うん、青と白の出目を合計したやつにチェックを入れていく。
はい。
これはもう本当簡単で、たくさん埋めれば埋めただけ点が入る。
なるほど。
だからもう集めればいいんだよ。
うん、
ただこれ面白いのは、うん、あの、二つの台数を足すんで、うん、2から12までなんですよ。
そうですね、
はい。これが面白い。あの、カタンとかでほら、2と12は確率が低いとかあるじゃないですか。
2D6 ですね。
そう。だからこの2とか12をどうやって埋めるのか、
はい、
なかなか埋めれないよと、
うん。
ただこれもコレクションすると、点が伸びるし、ボーナスも入る。
はい、
非常にわかりやすい。これが元春クレバー、
はい。
はい。これが青ですね。で、続いて、緑。緑は、うん、あの、各マスに、1より、1以上にしてね、2以上にしてね、3以上にしてね、ね、4以上にしてねって、あの、書いてるんですよ、条件が。
はいはい。
その条件を満たせば、置ける。
うん。
そんだけです。だから、はい、だんだん条件厳しくなるんですよ。
そうですね。うん。
まあでも、置けば置くほど点が上がっていく。
うん、
非常にわかりやすい。これが元春クレバーです。これが緑ですね。
はい。
で、オレンジと紫はもうほんと簡単で、
うん、
出た出目の数字を書き込む、
うん。
書き込んだ数字が得点になる。
うん、
これが元春クレバー。
シンプル。
はい。まあシンプルですよ。
はい、
ただ紫はちょっと縛りがあって、
うん、
前回記入した数値よりも高い数値じゃないと書けない。
はい。
ほうほうほう。
いや、こんなにマスいっぱいあるけど、無理じゃんって思うんですけど。
6までしかない。
そうそうそう。これがでもよくできてて、6を書き込むとリセットされるんです。
うん、
また次1とかが書けるようになる。
そうですね。6の次は何でもいい。
はい。はい。まあこんな感じ。だから、黄色はビンゴを押していく。
うん、
青は、2D6 で、まあ、その2つのダイスの出目の合計値をコレクションしていく。
うん、
緑は、まあ、その、シートに書かれている条件以上の出目で、だんだん苦しくなるんだけどコレクションする。
うん、
オレンジは、時々かける2があるんですよ。
うん、
そのシート上に。
4回目、
ね。そう。このかける2のところに6とかをぶち込むと、ドーンと点が伸びる。
うん、はい、
まあ、なるべくでかい出目を入れようねと。これがオレンジ。
はい、
で、紫は、まあ、その、前回よりも高い出目を入れんといかんから厳しいんだけど、この紫の面白いところは、ボーナスてんこ盛りなんですね。
そうですね。
っていう、なんか、各色ごとに、その、それこそなんかカラーが全然違う。
そうですね。
ここがやっぱ楽しいんですよね。
はい。
うん。で、まあ、それを、まあ、俺はちょっと、この黄色のビンゴを狙う場合とか、
うん、
俺は青を狙うでスタイルみたいな。
これだからある意味非対称能力みたいなね。
そうそう、割とあのみんな個性が出てくるんですよね。
うん、
まんべんなくする人もいれば、
うん、
あの私青大好きですわみたいな。
うん、めっちゃ尖った人もいて。
そうそうそうそうそうそう。ちゃんといい勝負になるんですよね。
そうですね。
はいはい。まあまあそういうところがまず面白い。
うん、
で、まあ、このボーナスに関しては、
うん、
そうですね、まあ、全部説明すると長くなるんで、面白いとこだけ、
うん。
あのね、このゲーム、序盤は結構じわじわ上がっていくんですよ。
うんうん、
俺っち点伸びてんのかなみたいな、
うん。
で、最初なんかちょっと心配になるんですよね。
そうですね。
なんか200点取れたらそこそこですよ、みたいなこと言われて、
うんうん、
いや、これ200点もいくのかなまだ全然取れてないバッテン、みたいな、
うんうん、
思うんですけど、
うん、
あのね、3、4ラウンド目ぐらいから、
うん、
これがね、ウルトラ伸び始めるんですよ。
うんうんうん、
なぜ、4ラウンド目ぐらいからウルトラ伸び始めるか。
うん、
あの、各色を頑張って頑張ってじわじわ集めていくと、
うん、
途中から列が揃った時にボーナスが入ったりとか、
うんうん、
もしくは、奥の方に、このどんどん集めていった時に奥の方にボーナスがもらえるとこがあったりとか、
はいはいはい、
で、途中からグイグイもらえるようになるんですけど、
うん、
この中に、もうあえてここが面白さだって言いますけど、
うんうん、
X ってやつと数字のやつがあるんですよ。
うん、
で、この X っていうのが、
うん、
そうですね、例えば、青のところに、
うん、
横一列揃えたら黄色の X がもらえるよっていうのがあります。う
ん、はいはい。
じゃあ、揃えました、
うん。
で、これ、揃えた瞬間即座にもらえるんですよ、ボーナスが、
うんうん
うん。で、黄色の X もらった。これ何かっていうと、黄色のところの好きなやつを一つ塗りつぶしていいぜ、ベイベーっていう。塗りつぶしますよね、すぐに。
はい。
塗りつぶした瞬間、こっちがビンゴしちゃう。
うん。
イエーイってなるでしょ、
はいはい、
で、その瞬間、チラッと見ると、揃ったそこに、今度は緑の X があるんですよ。
はいはいはい、
おやおやおや、今度は緑を塗りつぶせってことだぜ、ベイベー。塗りつぶします。
はい。
そしたら今度はそこにまた青のっていう感じで、
あー、なるほどね。
これだから、1アクションで、
うん、
バッシャン、ボーン、ガッション、バッバッってなる。
なるほど、なるほど。
これ、あたかも得点が大爆発していくような、
はいはいはい。
で、気づけば200点とかになっていくんですよ。
なるほど、なるほど。
このなんか、終盤になった時の、
うん、
頑張っててよかった、
うん、
俺報われたっていう、
うん、
この大爆発感がとんでもない。
そうですね。
そう。いやもうこれはね、やっぱ一度は味わってほしい。なんか、その、逆にいろんなゲームが今出てて、
うん、
元春クレバーどうなのみたいな意見もよく見るんですけど、これでも面白いです。
うん、
で、うちでね、そのインストした時に、小学校2年生だったかな、
はい、
?3 年生だったかな、そんぐらいのお子さんがいらっしゃって、
はいはいはい、
まあその子もまあまあクレバーな子だったんですけど、まあ君はクレバーだからできると思うぜっつってインストしてやらしたら、
うん、
めっちゃうまかった。
マジで。
もうだからね、小学生だろうが何だろうが関係ない、
うん。
クレバーっていうのは年齢なんか関係ないんだぜって、俺はその時思ったわけですよ。
はい。
その子がね、普通に200超えで、あわや1位。
すごい、
まあ、ただその日いた、よりクレーバーな人に負けてましたけど、
はいはいはい、
もういい勝負でした。
すごい。
220点対210点とかで。
うわ
と、ここで、1回目の僕らの得点。
やめとこう。
これ、その時見せたら、めっちゃ笑われてました。
そりゃそうだよ。137点と177点。
はい、もっと僕らもクレバーになりたいもんですね。
そうですね。
はい。ということで、いや、このゲームはね、最初こそ、ちょっとルールをそう、ごちゃっとしてそうっていう印象を受けますけど、
うん、
やり始めたらね、
うん、
そうですね、なんか割とおすすめですけど、なんとなく、俺、この色集めてみようっていうのを最初やってみると、
はいはい、
なんとなくその楽しみが見えやすいのかなと。
うん、
まあ、例えば黄色とかってビンゴっていう分かりやすい指標があるんで、
そう
っ
すね。
うん、ここ集めようとかいう楽しみが見えてくると、
うん、
で、中盤から、なるほどこうなるのかっていうのに出会えるんで、
うん、
ぜひやってみてください。
はい、
あともう最後に一つだけ、この白のダイスがオールマイティなんですけど、うん、
あなるほど、
このオールマイティもいい味出してて、で、このターンプレイヤーが選ばなかったダイスが他のプレイヤーたちのチョイスするダイスになる。
あー、
そのあたりもすごくルール的に効いてます。
そうなんですよ。なるほど、なるほど。
はい、まあ、とにかく語り出せばもういろんな面白さがあるんで、
うん、
はい、皆さん、全国の皆さん、これ、まだあれですよね、賞を取るかどうか分かってないですよね。
うん、そうですね。
はいはい。まあ、もしかしたら賞を取ってるかもしれない。
うん、
ということで、遊ぶ機会これからも増えるんじゃないでしょうか。
はい。
本日私が紹介した最高にクレバーなゲームは、
うん、
元春クレバーでした。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあこれでやりたくなりました？
やりたくなりましたね、これ。
ああ、
これはやりたくなります。は
い。じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとう
ございました。100回の、
はい。
はい、
今日は誰だ？俺だー！
まあ、あなたしかいないでしょう。
ということで、サニバタイラーがご紹介しましょう。
おーっと？
ホットゲームインマイヘッ
ド！やった！
思えば、いろんなゲームを紹介してきましたね。
来ましたね。
来ましたね。いろんな人が、いろんなゲームを紹介してきましたね。
そうですね。
やっぱホットゲームっつうのは、
そう。
こういうことなんだよということで。
そう。は
い、まあ、100回記念、いろいろ考えました。
そう。
はい。もうね、やっぱね、好きなゲームなんかいっぱいあるんですよ。
そう。
まあでも、この100回の記念に、
うん。
どんなゲームを紹介しよう。
うん。
選んだのはこちらです。
はい。
カフェサニーバードの、
お？
サニバタイラが、
お？
お送りする、
はい。
100回記念の、
はい。
ホットゲームはこれだ、出るぜ、カフェインターナショナル。
出ました、やったぜ。
ということ
ことで、
はい、
このカフェ、あの、なんですか、ボードゲームカフェとか、なんかね、のたまってますけど、
はい、
まあ一応、私もね、あれなんですよ、あの、カフェオーナーというかね、
はい、
まあそういうものの端くれでござんしてね。
お
はい。
ござんしてね。
カフェ感はなか
った。寒いな。これでもね、あの、自分の中でも思い入れがすごく強いゲームなんですよ。
そうなんだ。
まあじゃあご紹介します。カフェインターナショナル。
はい。
じゃあその、なんか、これの、このゲームにまつわる自分の、なんか個人的な思い云々はじゃあ後でお話しするとして、
はいはい。
まずじゃあゲーム的にどういうゲームなのか。
はい。
はい。これですね、ゲーム大賞を取ってます。
おお、そうです
よ、はい。赤ポーンですね。
はい。
まあ結構古いゲームなんですよ。
1989年。
89年の、はい、大賞でございます。
うん。
ルディホフマンのカフェインターナショナル、
はい、
どういうゲームかっていうと、
うん、
この世のどこかにある、うん、インターナショナルという名のカフェ、
うん、
このカフェにね、世界各国の、
うん、
お兄ちゃんお姉ちゃんたちが集まってくるんですよ。
なるほど。
で、何を求めてくるかっていうと、うん、出会いを求めてくる。
出た。
はい。で、
出会い中、ね、
そう
みんなあんまり良くない言葉だけど
出会いを求めてくるんですけど、あのこのゲーム
も、お疲れ様、若さんお疲れ様、ありがとうございます、
ね、まあまあこのゲームの面白いところは、
はい、
テーブルに各国の国旗がついてます、
はい、
これなんか僕の中ではこのテーブルではこの国の料理出しますよみたいな、
そうでしょうね、
なんかそういうフレーバーかなと思うんですけど、
は
い、そうで、まあ、例えばイタリアのテーブルにはイタリアの、まあ、国旗がついてて、
うん、
イタリアの人が集まってくる、
そうですね、
イギリスのテーブルにはイギリス料理が出るからイギリスの人が集まってくる、
そうですね、
ただこのゲームの面白いのは、
うん、
ね、イタリアのテーブルとイギリスのテーブル、
うん、
隣なんですけど、
そうですね、
間に挟まれてる椅子が、
うん、
両方の国の色で彩られている、
はい、うん、どういうことですかそれは。
このイタリアとイギリスに挟まれた椅子は、
うん、
イタリア人も座れるけど、
うん、
イギリス人も座れる。
おぉ。
かっこ先着1名様。
はいはい、
つまり、うん、重なってるんですよね、椅子が。
う
ん、
そうですね。
はい。まあ、だから、ここに座った人は、
うん、
イギリス料理も食べれるし、イタリア料理も食べれる。
リアルに考えたらすごいことです
けど。まあまあ、そういうことなんですけど。それがゲーム的にすごく面白いのは、
うん、
だからそのイタリアテーブルにはイタリア人しか座れなくて、イギリステーブルにはイギリス人しか座れないんだけど、
うん、
そこにちょっと重なりが生まれてることで、
うんう
ん、なんかね、ここがちょっとゲーム的にミソになってるんですよね。
そうですね。
なぜこれが大事かっていうと、
うん、
まあ、例えば得点要素として、
うん、
イタリアテーブルに、
うん、
イタリア人だけで座らせていくと、う
ん、
普通だったら2人座ったら2点なんですけど、
はいはい、
イタリア人だけでその一色染めというかね、
うん、
できてれば2人なのに 2×2 で4点もらえてる、
うん、
もらえる。3人だったら3人全員同じ国の人だったら 3×2 の6点が入る、
うん、
みたいにうまく揃えていくことのボーナスとかもあるんですよね、
うん、
で基本的にその出会いを求めてくるカフェなんで、
うん、
なんていうかその一人ぼっちで座らせちゃダメなんですよ。
そう
です。プレイヤーたちはそのカフェの店員だっていうことで、
うん、
一生懸命その引いたタイルをね、
うん、
こう席に案内していくんですけど、
はいはい、
ちゃんとその男と女の男女比が1対1ぐらいになるようにしないといけないんですよ。
なるほどなるほど。
だから例えば男一人座ってる席にもう一人男を紹介する、そんなホモテーブルはダメだと。
なるほど。
はい。まあなんか、はい、そこはゲーム的にこうちゃんとルール化されてて、
なるほど、
はい、男が座ってるなら女性を座らせないといけない。
はいはい。
でここでなんかね、そのこのゲームのすごく素敵なのは、
うん、
なんていうか広がっていかないといけない。どういうことかっていうと、
うん、
その他のプレイヤーが例えばイタリアテーブルになんか男の人を座らせてくれたら、
うん、
この男の人がイギリスの方にもかかってきたりするんですよね。
あ、
そしたらイギリステーブルに女性を置けるようになるんですよ。
はいはい。
要するに自分の 手に持ってるタイルがイギリス女性しかいなかった時に、
うん、
イギリス女性だけでは席に案内ができないんですよね、
うんうん、
だからそういう意味で どんどんそのテーブル広げていくことで、なんか自分の助けにもなるし、うん、なんかちょっと協力してるような感じもある。
あ、そうなるほどね。
お客さんを置いていくことで、なんかどんどん起きやすくなっていくみたいなね。うんうん、まあまあ、なんかそういうパズル感もあって、うん、このちょっとプチ協力感ね。
ね、
なんか砂田さん最近やりましたよね。
はい、
このなんか敵対プレイヤーなんだけど、うん、あちょっとさんまさんも入ったよみたいな。
あのね、
はいはい、
最初、
はいはい、
どっかからスタートするじゃないですか、
はいはい、
例えば中国から始まったとしたら、はいはいはい、自分の手札にアメリカがあったと、
うーん、
もうめっちゃ離れてるから絶対置けないやんってなるんですよ、
はいはい、
ただしどんどんどんどん広がっていって、はいはい、いつかようやくあ、なんか世界の友達の輪が広がっていくみたいな、
あ、
ね、あの感じいいんですよね。
だからもう普通にドライにやっちゃえばただのパズルゲームなんですけど、
うん、
まあ魅力いっぱいありますよ。あのやっぱ対象ゲームなんで、
うん、
ファミリーゲームとして見てもすごくよくできてる、
うん、
運と実力のバランスがね、非常によく出るいいゲームなんですけど、
うん、
今日僕が言いたいことはそんな小さいことではなくて、このボードゲームカフェというもので、
そう
ですね、あのね、地方でやってると特に感じるんですけど、
はい、
もうほとんどが1人とか2人とかで少人数で集まってくるんです、
はいはい、
で、みんな共通点は、はい、ゲームというものに興味があってゲームが好きだっていうこと、
はい、
で、まああれですね、こう卓につくと、
うん、
今後で来た人が、
うん、
スコッて入って、
はいはいはい、
で、入ることで今度はこっちのテーブルにまたスコッと人が増えて、あたかもこうだから人が増えて人と人がつながっていくことで、ブワブワブワブワってね、やっぱりそのボードゲームのやっぱね最高に素敵なところは、この人と人のつながりがつながっていくことで、で、人がつながらないと遊べないところがやっぱりボードゲームの素敵なところじゃございませんか。
そうじゃないですか。
はい。
ね、
で、このカフェインターナショナルでは、
はい、
僕はそういうことをちょっとなんかね、こう、なんか、概念的な話でね、
はい、
ちょっと思っちゃったりなんかするわけでございますよ。
だから長崎出身のおじさんと、はい、福岡出身のおじさんと、鹿児島出身のおじさんと、
はい、
南国出身のおじさんが、
はい、
鹿児島よりも南
の出身
が一緒になってね、
はい、
話をするわけですよ。
なるほど。
いやでも変な話、まあまあ、あの砂川さんは一応昔の知り合いだけど、
はいはい、
こういう風な付き合いが
ないっすよ。
まあ普通だったらない。
ない
です
ね。
ボードゲームのやっぱいいところって、なんかもうカフェインターナショナルの話してないな。そのやっぱりこのなんかね、普通だったら、
はい
はい、机にとって座ってね、
うん、
あのご趣味はみたいな。はい、拙者漫画などを少々みたいな、ね。なんかね、共通の趣味があったとしても、
はいはい、
やっぱ最初の人見知りとかするんですよ。
そうですね。
でもやっぱこのゲームを一緒に遊ぶことで、なんかこうギュッと心が縮まるみたいな。
タイヤさん、
はい、
これタイトルの前に、
はい、
ボードゲームってつけたらいいじゃないですか。
ボードゲームカフェ行ったん
だ
しょだ
ね。だから世界各国のボードゲームをやりますよみたいな、
は
い
は
い、
確かに
気持ちでね。
はいはいはい、はい、でもやっぱりこれ最初うちの店に仕入れよう入れようって思った時はやっぱそのボードゲームカフェだから、
うん、
カフェっていう名前がついてるっていう安易な理由で、
うん、
まあ、入荷したんですけど、
うん、
やっぱりそのこのインターナショナルなんかちょっと何ですか、出会いを求めてきてるって言ったらなんかちょっとゲスな感じがするけど、
うん、
ボードゲームのこのつながりが広がっていく感じにも似てるよねっていうことを気づいたときに、
お疲れ様でーす。
お
お、白くんお疲れ様でーす。あ、白くんじゃない、黒くん、黒くんお疲れ様でーす。ありがとうございました。
はい。
ソロキンで1位になった。
そうそう、1位になった。
白くん有名な。
そう。あ、なんかそういうことを気づいたときに、この人と人がだんだんつながって広がっていく。
お疲れ様でーす。
お疲れ、またねー。
ありがとうございます。
その感じが。たまらなく愛おしいゲームだなと。
そうですね、
はい、ということをつぶやきながら今日もこのカウンター席に人を送り込むわけですけども、
最高ですね平さん。100回にふさわしいじゃないですか。
そうですね、
なんかやっぱでも好きなんですよこのゲーム。
へえ、
なんかそういうこと考えながらやるとちょっと素敵ですよね。
へえ、はい、いいな。
はい、ということで今日ご紹介したゲームはこのねカフェインターナショナル、ちょっと余談ですけど、はい、今年か来年かね新版が出る。
へ
ー、はい、ということで、もうすぐ くめちゃくちゃ手に入れやすい状況になると思います、
うんうん、
多分国内でも販売があるでしょう、名作ですから。
そうですね、
はい、
そう
ですね。もうゲーム的に見てもすごくなんかね、やっぱファミリーとか、
うん、
もうなんか人を選ばずに出せるゲームなんですよ、
うんうん、
これは、はい、そういう意味ですごく楽しいです。うちのね、小学校2年生の娘とかも大好きで、
うん、
なんか程よくやっぱりその楽しめる、
うん、
いいゲームなんです、
はい
はい、
ということで、そんなことも考えちゃったりなんかする。
お疲れ様です。
お疲れ様です。本日はありがとうございました。また21日
お疲れ様でした。
ということで、うん、本日ご紹介したホットゲームは、
はい、
カフェインターナショナルでした。
はい、ありがとうございます。というわけで、
はい、
本編の方を終わらせていただいてもよろしいでしょうか。はい、
結構喋りましたね。
名残惜しい
ですね。何時くらいから収録してましたかね、今日は。
収録は分かんないですけど、
うん、
まあ、
あ
声が、
よし、じゃあ喋ろうか。
いやいや
じゃあいいっすか、ヤコウさん。
はい、素晴らしかったと思います。
はい、
素晴らしいです、
ね。はいはい、
そしておしゃべりサニバもこれから100回、
はい、
200回、300回と、
おお、
はい、
300回は無理かな。まあまあまあ、できる限り、ね、
はいはいはい、
結構お便りいただくのが、まだ続くのかって感じで、無理せず続けてください
という
声があるので、
はいはいはい、
今現在は無理してないですよね、我々
は。はいはいはい、
はい。なんか無理してないので、よろしくお願いします。ありがとうございます。
まあまあ、今後もね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますか。
はい、
じゃあ。お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ホ
ットゲーム今やった
。
砂川がホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ。俺だ。
お
ー、はい、私砂川がお久しぶりに紹介させていただきます。
はい、
今日紹介するゲームは
なんだ。
テレステンイスタンブール。
あれ、多分ふと疑問ですけど、イスタンブールは一回ホットゲームで話しました？
話してないですよ。
ですよね。
話してないんですよね。
ホットゲームでは話してないです。
話してない
です。あんだけイスタンブール、イスタンブール言っといて、満を持して。
来ましたね、とうとう。
いや、でもやっぱ101回目にふさわしいですよ。
そうですね。
ふさわしいプレゼンをしてくれると、うん、俺は思うな。
期待してます。
期待してます。
ですね、はい、イスタンブールはまあ、プレイ人数2人から5人までできる、対象年齢が10歳以上、プレイ時間は約40分から60分までの、まあ、僕的には中量級だと思っているんですけども、はい、まあ、なんせインストが長い。
なるほど。
ルールが多い。
はい、
まあまあ悪いところはここまで。けどね、あなたたちはイスタンブールの商人ですよと。
はい、
商人になって、弟子っ子を引き連れて、イスタンブール、うん、ブールの、バザーを練り歩き、
調子悪いな。
いろいろね、商品をやり取りしながら、はい、お金を増やしたり、商品を増やしたりして、ルビーを、
そうだ、
買い求めて。
行ってやれ。
はい、そうなんですよね、はい。はい。っていう楽しいゲームなんですよ。
はい。
まずね、もうこのイスタンブール、基本情報といたしまして、2014年の KDJ、
うん、
ドイツ年間ゲーム大賞のエキスパート賞ですね。それの大賞を取っております。
うん、
いわゆるクロポーンってやつですね。
はい。
はい。なので、クロポーンだから、あれなんですよ、その中、ファミリー向けではない。
なるほど。
うん、もうちょっと、エキスパートに向けてっていう話だったんだけど、まあこれはほな、うん、ほな。
どうしました
か。あ、ごめんなさい、角側の風が。ほら。はい、ちょっと僕、お医者さんにでも話したんですけども、
はい、
これはエキスパートに向けてっていうよりも、何でしたっけ。
あれですね、次の階段みたいなやつですね。
そうそう、はい、本当の、うん、思い出した。本当のエキスパートは、自分で自分に合ったゲームを選べるから、はい、
うん、
このエキスパートっていう役は違うんじゃないかっていう話があるよっていう話なんですよ。まあでもそれでも、まあ、次の階段ですね、
はいはいはい。
脱初心者みたいなね。
そ、
は、
う、
いはい。で、これ、いいですか？ちょっと。
ああ、言ってやれ言ってやれ。
めっちゃ喋ることになります
よ。いいよいいよ。
はい、行きましょう。
で、まあね、 ちょっと変則的なワーカープレイスメントなんですよ。
そうだそうだ。
4×4 のタイルをドンと置いて、16枚のタイルで、そのタイルごとにアクションがあるんですよね。
はい、はい。
で、その商人の駒、商体です、体。
うん、
おじさんと、ごめんなさい、いつもおじさんって呼んでるんで、
はいはい、
プレイヤー駒ですね。
はい、
おじさんと、弟子っ子がね、それこそ木駒ですよ、
うん。
ちょっと小さい木駒がね、つらって何ですか、だるま落としみたいな感じで、
はい、
連なってると。そいつらを、これだからね、サイコロを振って歩かせるのではなく、
うん、
一歩か二歩、ちゃんと自分で選んで歩かせることができるんですよ。
うんだと？
だから計画性が問われるわけですよ。
なんだろ
う？なぜ計画性が問われるかというと、その歩いた先でアクションするためには弟子子を一人解き放ちます。
そうだそうだ。
お前そこで仕事してこいよっつって。
そうだ。
で、さらに、だから次行くときはその弟子子をその場所に置いていくわけですよね。
はい。
はい。ってことは次の場所に行って、また弟子子を置いてって、次の場所に弟子子を置いてって、つって、どんどん弟子子はいなくなる。
うん、
最後、おじさん一人になった。
はい。
すると、このおじさんはなんとですね、一人だと働かないんですよ。おじさんは一人だと働かない。弟子っ子がいないと働かないので、
はい、
次、弟子っ子がいるところに行って、うん、弟子っ子と合流しないと、はい、次のアクションができない。
ろくでもない。
ろくでもない。はい、
はい。
なので、次、自分の行きたいところ、ホイホイホイホイって行ったら、はい、あれ次行くところがないっていうことがよくあるんですよ。
そうですね。
何も考えずに動かしたら。
はいはい。
だから、ご利用は計画的に。
はい。
っていうやつなんですよね。
うん。
はい。で、もうね、ほんとね、いっぱいあるんですけど、このゲームの一番の特徴は、
はい。
いいですか？一番の特徴を言って。
やれ、やれ。
言いますよ。
やれ。
一番の特徴は、
はい。
いっぱいあります。けど、
一番とは
、
はい。
あ、同数1。
同数1、
はい。はい。一個だけ言うと、その中の、はい、運要素が、程よい。
はい。
あれ
わかりますか？程よい。
あ、でも思ったんですけど、
はい、
すみません、なんか話を横取りするようですけど、
はい、
いっぱいやるのが一番いいとこなんじゃないですか、このゲームは。
そうです。
いや、だから砂川さんが今言ってたの間違ってないんじゃないかなと思って。
え？
だから、このゲームの一番の魅力は、
ああ
、魅力がいっぱいあるのが一番の魅力なんじゃないかっていう。
そうです。
なんか思うんですけど、はい、イスタンブールの楽しいとこって、
はい、
なんか、まとめれなくないですか？
そう。
なんかそういうやつだと思うんですよ。
そう。
なんかその、気は優しくて力持ちみたいな。
そのフレーズ好きだけど、今回が合ってないと思うんですけど。で、まあだから、16もアクションがあるので、
うんうん、
やれることがいっぱいあるんですよ。
うんうん、
これね、絶対ワンゲーム中にはやれません。
うん、
全部は。
そうですね。
はい。ちょうどそういうふうに計画、計算されて作られてるんですよ。もう一回やりたいと。
なるほど、
ね。思わせる。今度はあのプレイしてみたいと思わせるような。
ほいほいほい、
はい。で、これなんかちゃんと話すの久しぶりなんで、本当は頭の中で今日拡張の話しようと思ったんですけど、
はいはいはい、
もうできないですね。じゃあこれホットゲーム、to be continued みたいな感じで。
なるほど。
なるほど、ね。
いつかまた拡張をさせてください。
そうですね。
はい。イスタンブールまだやってない人は本当に面白い。
うん。
ので、ぜひやってみてください。
そうですね。
以上。なんか、新鮮ですね。この、
そうですね。
あれだけその、話の端々に、これでもかっていうぐらいイスタンブールを挟んできてた砂川さんが、真正面から紹介しようとするとこんなにツルツル滑るっていう。
え、どういうこと？まあまあまあまあ。
まあ、
愛ゆえにってやつですかね。
まあまあまあまあ。
そう。
よろしいですか？
はい。
はい。
イスタンブールでした。
イエイ。
はい、じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。なんで？
またお会いいたしましょう。
お会いいたしましょう。
しましょう。
はい。
喋っていたのは砂川と、
ヤコウと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
行きましょう。ホットゲームインマイエッド。
あー、
締めたいからホットゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
ヤコウです。
イェーイ。
いや、今日は、
はい、
ちょっと何が出てくるんだろう。
いろいろ持ってきたんですよ。
あの黒バッグ。
うん、
まずは、
はい、
こちらです。
まずは
どれがいいかなと思って。これ TRPG なんですか？
うわ、出た！出た！
TRPG のある一個のルール。 ヤンキー&ヨグソトース。
出たー。
何それ。
これやばいっすよ。
ヨグソトースって邪神の名前
ですよね。そうそうそう。あの、クトゥルフ神話の邪神の名前。
ヤンキーってあのヤンキーですか？
ヤンキーですよ。
お
らおらおらみたいなヤンキー。
はいはいはい。
絵がやべえ。
はい。
絵がやべえ。
ヤンキーがグッドヤンキーとなって邪神と戦うっていう TRPG です。
グッドヤンキーって何ですか？
グッドヤンキーはいいヤンキーなんですよ。で、この邪神に操られてるやつはバッドヤンキーなんですよ。
あ、いるんだ。そんなのがいるんだ。
そいつらと戦うっていう TRPG です。
これやばいっすよね。
はい、まあ、いろんなキャラクターが、あ、もうこの説明は後でしましょうね。はい、選ばれたら。はい。はい、次。
次。
はい。これ、これでは、あの、これも TRPG なんですけど、これあの、クトゥルフ神話 TRPG のリプレイ本です。リプレイっていうのは、要はあの TRPG を遊んだゲームを創設化したっていうか、うん、その、トガキで書いた、前もちょっと話したと思うんですけど、
文字起こし。
文字起こし。これがまあ一つのシナリオになってて、
はいはいはい、
今回持ってきたのはセラノエコレクションっていう、まあ、あのクトゥルフで有名なセラノエコレクションっていうのは、セライノ、セライノコレクションですね。
絵が可愛い、ヤコウさんらしくない？
うん、まあまあ、こういうの。
あ、でも、
むしろヤコウさんらしい。
でもあの、そんな萌えっていうんじゃなくて、ちゃんとね、あの、
まあまあそう、
ね。割とリアルに近い方の、まあまあ、ちゃんとした漫画絵ですけど、
まあまあそう
です
ね。
ちょっとパンツ見えそうですけど
ね。そこはいいんだよ。
確かに。
今、まあ、ヤコウさん角度変えても見えないです
からね。
下から覗こうとしてた今。
ってことですね。はい。まあ、まあ、ちょっとリプレイの話もしたかった。
はいはい。
次。
今日なんかやっぱやる気満々ですね。
本当だ。
全部 TRPG です。
あ、
おー、出た出た。
はい、チラッと見せてもらったことある。
はい、これは TRPG の有名なゲームなんですけど、うん、It came from the late 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 show。
わー、かっこいい。
深夜三流俗悪映画の襲来ということで、これは、うん、プレイヤーの方は、役者を演じてもらいます。
はい。
で、ゲームマスターは監督になります。
はい。
で、そのゲームマスターのが監督になって映画を作るっていう TRPG なんですけど、これやりましたね、一回ね。
やりましたね。
ひどかった。
これは面白
かった。この話もしたかった。あ、次、はい、ごめんなさい。最後。今度は、あの、T&T っていう、ファンタジーの TRPG なんですけども、アドベンチャーコンペンディウム、なんかっていうと、昔のゲームブックで入りましたよね。
はいはいはい。
そのゲームブックが、今回、あの、なんかまた、流行らせようとしてるのかわかんないですけど、グループ SNE さんが、なんだっけ、1を読ん、まず最初の1を読んで、選択肢になったら64に飛びなさいとか、120に飛びなさいっていう、まあゲームブックなんですけど、これは、後ろの方にですね、そのキャラクターを作るルールがもう書いてある、ちょっとついてるんですね。
お、作れるんですか？
そう、キャラクターを作れるんですよ。
ちゃんと作ってやるっていうのがね、
そうですね、はい。で、この中の話をなんかしたかったなと思ったんですけど、どれがいいっすか？
いや、ヤコウさんが一番したいのはどれですか？
はい、じゃあ、今回はこれです。
おどれですか？
はい、T&T のその、ゲームブックの話、うんうん。ゲームブックって昔めっちゃ流行りましたよね。やったことありますか？
あ、もちろん。あります。
何のゲーム
ドラクエとか。
ドラクエありましたね。
僕覚えてるのはケルナグールです。
あ、ケルナグールも。
なんか
あった気がするな。
ファミコンでしょ？
やってました。
あ
と
は。
はい、まあまあ、これ、あの、まだ、あの、やれてないんですけど、全部は。
うんうんうんうん、
ただその、なんていうんですかね、うん、なんか TRPG の、その試しに全、これ一人でできるんですよね、
う
ん、
当然。まあまあ、ゲームブックですからね、うん。
だからぜひこれをちょっとやってみたいと、
あ、やってもらって。一人以外でできるんですか？
そう、いやいや、したかった。あ、できないです、できないです。
一人用です
ね。一人用ですね。
はいはいはい。
まあまあ、なんかです、こんな、いろんなシナリオがあってですね、まあいろんなゲーム、冒険ができるんです。
基本はファンタジーですよね。
基本はファンタジーです。
で、はい、主人公なんか役職とかいろいろやっぱり種族とか選べるんですか？
あの、種族も選べますし、役職も選べます。
うんうん、
まず、T&T はあの、戦士とか魔法使いとか、まあ、少ないんですけど、
はい、
あ、そうですね。あと、盗賊とか。
はいはいはい、
まあ、ただその、いろんなその、それになんかタレントっていう技能職をつけることによって、いろんなこう、
いわゆるアビリティですね。
そうですね、アビリティをつけて、自分だけのオリジナルのキャラクターを作って、
はいはいはい、
冒険に出ましょうっていう。
あー、なるほどね。
はいはい。まあ、サンプルキャラクターはゴブリン殺しの剣みたいな、人間種族人間みたいな、まああるんですけど、
はいはい、はい。
ゴブリン殺しの剣、はい、ニヤニヤっていう人は多分いると思うんですけど、うん、そうですね。はい、最初の方ちょっと読んでみましょうか。
はい。
はい、
フレーバー的な？
はい、そうですね。これか。あ、これか。何を読もうと思ったんだっけ。
なんか、こういうのはどうなんですか？その、これは違う。
あ、フライングバッファローっていうのは、あの、まあ、T&T を最初に作った、これアメリカ の, そのメーカーさんですね。
なんか、要はその、キャッチコピー的な。
あ、これですね。これを読みましょうか。
うん、
トンネルズ&トロールズ完全版のルールを使って遊べるソロアドベンチャーと、うん、ゲームマスターのアドベンチャーシナリオ、これシナリオもついてるんですよね。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあこれで他の人と一緒に TRPG ができると。
まあやろうと思えばできます。
あ、はい。
で、その トンネルズ&トロールズのシリーズ、はい、多くの傑作から厳選された貴重なミニソロアドベンチャーと、まあ、ゲームマスターのアドベンチャーのコレクションです。これ多分前に、昔あったやつをもう一回復元したみたいな感じなんですよ。
はいはい、そうなんだ。
で、
うん、
本章を遊べば火山の町やガルの町って、これ昔のその有名な町なんですけども、はい、その、ま、世界、凍てついた世界などでスリルと冒険に満ちた、
うん、
スリルと謎に満ちた冒険を楽しむことができますと。
うわぁ、楽しそう。
富を、富名を求めてトロールワールドの隠された地下迷宮に挑むことになるでしょう。
へー。
っていう感じのゲームなんですけど。
今こそ古き良きゲームを楽しむ時ですって書いてます。
そうですね。まあ復刻したっていうことなんですね。
しかもこれが定価1800円。
プラス税。そうですね。
そう、安いですね。これでちゃんとシナリオも入ってゲームブックにもなってて、
うん、
そして、めっちゃ分厚いんですよね。
う
ん、
そうですね。まあまあ、その当然いっぱい入ってるんで、うん、まあその会員ルール版も入ってるので、その分お得ですねっていう感じなんですよね。
本当だ。これ本当だからTRPG って思うんですけど、初めてやるときとかって、
はい、
何をすればいいのやらわからないじゃないですか。
そうですね。はいはい、はい。
そういう意味でも世界観に入り込めるだったりとか、
うんうん、
あ、なるほどこういうものなんだっていう最初にもいいかもしれないですね、なんか。
そうですね。
うんうん、あ、これシナリオ名ですか？
あ、そうですね。キングメーカーっていうシナリオなんですけど。
7人の賛成者定位。
そうですね。金粉と赤騎士とか、剣の冒険とか。
うん、わぁ、いいっすね。コテコテだな。
ですね。君は剣を片手に火山の大バザールをぶらつくことにした。金貨50枚以上を所持しているなら、防具の屋台を冷やかしながら、当てもなく市場をさまい、あ、うろついている。95へ進め、みたいな感じなんですよね。
は
い
は
い
は
い。
そうですね。
いいっすね。
足りなければ35へ進め、みたいな、そんな感じなんですけども。
いいなぁ、これはやってみたいですね。
そうですね。で、
アドベンチャーコンペンディー。
今ちょっとまだ TRPG 波はあるから、
うん、
もし興味があるんなら、この、シナリオ、ソロアドベンチャーを楽しんでみるのもいいかなと思って今回紹介したかったです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
は
い、
今回紹介したのは T&T アドベンチャーシリーズ1。これシリーズいっぱいあります。アドベンチャーコンペンディウムでした。
もう出てるんですかこれ、2とかも。
あ、もう5ぐらいまであります。
あ、もう出てるんだ。でも日本版で。
日本版で出てます。
知らんかった。なんか1は見たことあったんですけど、ね。
そうですね。はい。
すごい。なんか最初ヤコウさんが本をいっぱい並べてるのが、
うん、
なんか、ルールブックの、なんていうんですかね、押し売りに来た人みたいな。
これいかがですかみたいな感じ
で。こういう、あれだとどうですかねで、
あとさ、これディスってないよ。はい、オタク特有の早口に、はい、あんまり役場さんないじゃない
大好き。
でもそれがちょっと出てきて嬉しかったよ。
確か
に。出た役場さんみたいな。
まあまあ、好きなんでね。
はい。先輩もつきますから、みたいな。あ、よろしいですか、
はい、
ありがとうございました。じゃあ終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。
はい、
お届けしたのは砂川と、
夜行と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今やるぞ、
イエッホー、
締めになるからホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
俺だ、
よっしゃー、タイラさんということで。
はい。はい、ということで、サニバタイラが。
うん。
はい、今回は、あれですね、はい、ネスターゲームズ、
はい、
アブストラクトゲーム
がメインでね、
二、はい、まあ、人用ゲーム。
はいはいはい、多いですね。
そんなゲームを紹介してきた俺たちが、
はい、
俺たちがというか、俺が、
はい、
今日紹介するゲームは、
持ってるかさ
これだー、テテステン、ツイクスター
出ました、名作。
超名作、ツイクスト
ー、
バイ・アレックス・ランドル
フ。はい。
はい、まあ来ちゃいました。ツイクストです。
はい。
むしろ遅すぎたぐらいの話ですよ。
確かに。
はい。まあ知ってる方がほとんどじゃないかとは思うんですが、はい、ただやっぱ古いゲームなんで、
そうですね。
まあ一応念のために基本情報から。
うん。
やべ。1961年、
やべ、
61年、
あ、
やばいっすね。
すごい歴史がある。
やばい。プレイ人数2人、うん、プレイ時間30分、対象年齢10歳以上ということで。
うん、
やべえな。名称、アレックス・ランドルフによりデザインされた、2人専用ゲームでございます。
はい。
もうシンプルなんですよ、うん。ボードにはね、穴がポツポツポツポツ開いてて、
うん、
そこにペグっていう、まあ要するに杭みたいなもの、
はい。
はい。を立てていくんですね。
はい。
なんかちゃんとよくできてて、ひぼっと刺さるようにできてるんですね。
そうですね。
で、刺したら、それが立つと。
うん、
はい。そうですね、ゲームボードには、24×24 の穴が開いていますよと。
うん、結構、たくさんありますよね。
そうですね。で、この広大な、この試作の荒野に、
はい、
杭を立てていくと。
はい。
はい。で、目的は何かっていうと、
うん、
黒プレイヤーと赤プレイヤーに分かれるんですけど、
うん、
黒プレイヤーは、うん、ボードのこう右と左をつなぐ、
うん。
赤プレイヤーはボードの上と下をつなぐみたいな。
なるほど。
まあ要するにそれぞれが、自分の色の、
うん、
大変を繋ぐのが目的ですよと。
はいはいはい。
じゃあどうやったら繋げるかっていうと、
うん、
なんかね、このペグを、うん、まあ、おもむろにこの、どんどんボードに刺していくんですけど、
はい、
どこに刺したって構わないんですよ。
うん、
も
う
ほんと自由で、もう好きなところに刺していい。なんなら自分の鼻の穴に刺してもいい。
それは意味がない。
で、
汚いからやめて。
はい。この刺したものが、
うん、
桂馬の位置関係。
そうですね。これで分かる人は一発で分かるんだけど、ね、これを分からない人に伝えるの難しいですよね。
二つ前進して、
うん、
右か左に一歩。
あ、そうか。
これが桂馬ですね。
そうですね。
うん、まあまあ、この、まあまあ、桂馬の動きでいきますよ。
はい。
要するに、どこに刺したっていいんだけど、
はい、
その刺してるものが、自分のペグ二つが、桂馬の位置関係になってたら、これね、僕は遊ぶまで忘れてたんですけど、勝手に橋がかかるんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。だからね、橋をかけるっていうのはアクションじゃないんですよ。
自動なの。
そう。
あ、ちなみに、桂馬って言いましたけど、
はい。
これあれですか、前だけほら、チェスのナイト前後左右にも OK?、
う
ん、
ああ、もうね、方向性はないです。
ないですね。
はいはいはい、どっち側にも、もう方向性はない。
はいはいはい。だから、右2歩の上下でも OK だし、
はい、
まあ、左右も上下も同じですね。
そうですね。はい、はいはい。どっち方向でもいいんで、
うん、
桂馬関係になればいいと。
はい。
はい。で、まあ、とにかくだから、その、まあ、そう、なんですか、橋みたいになるんですよね。陸橋、ね。
はいはいはい。
桂馬関係ができたら、桂馬の位置関係ができたら、繋がる。
うん、
で、また繋げるで、どんどんどんどん繋がっていって、
うん、
で、まあ一番早く大変繋げば、一番早くてまあ二人プレイですからね、
うん、
相手より先に。
うん、
ただここで思うのが、
うん、
まあ要するに上下と左右で繋げ合おうってことなんで、
うん、
まあ普通に考えたらその、まあ、絶対どっちかしか繋がらない。
そうですね、絶対どこかでぶつかる。
うん、で、あ、それじゃあ先に刺した方が勝ちなんじゃねえのみたいな。
あ、先手有利。
なのみたいな感じ。まあ多分先手有利はある気はするんですけど、
それ多いですね、はい、
うん、まあそれはあるんじゃないかとは思うんですけど、
うん、
ただね、これほらアレックス・ランドルフさんって、
はい、
これはちょっと余談ですけど、なんか囲碁とか将棋の有段者っていう話で、
うん、
なんかね布石を打てるんですよ。
うん、
で、もう最初僕よく分かんなくて、うん、何をもって布石なんですかと思ってて。
うん、
で、T 斎藤さんと初めて遊んだんですけど、
うん、
初めてっていうか、まあ、正確に言うと、数年ぶりに思い出しながら遊んだ。
うん、
で、なんか見てるとね、斎藤さんが不穏な動きをするんですよ。なんか、こうあるじゃないですか。で、この今置いてあるペグの、僕はずっとね、もうよくわかんないからって言って、もうストレートに、ガンガンガンガン言ってたんですけど、
あ、
そこに、なんかね、こう置いて、なんかね、えらい離れたとこにポンって置くんですよね。
はいはいはい。
で、何してるんですかとか言ってたら、ふふふとか言って、
うん、
で、おもむろに、
はい、
ある一点にペグをポンと打ち込むと、
はいはいはい、
同時に二つ以上の桂馬位置関係ができる時がある。
なるほど。
で、こうすると、一手番で、
うん、
サクサクって、
と二つ橋がかかっちゃうんですよね。
なるほどね。そこで自動処理っていうのが効いてくる
んだ。そうそうそうそう。だからね、なんかね、ちょっと僕もまだ全然極めてるわけでもなんでもなくて、うん、だからなんだっていうのはわかんないんですけど、うん、やっぱこれを先読みして、一気つなげをするべきなんじゃないか。なんか一回遊んだ感覚で言うと、うん。
だから直線で4つ離れたところに置けば、
うん、
その間の桂馬が作れるところに置けば、いきなり2つできるよと。
ただね、結構いろいろあるんですよ。ここでもいいんじゃないかな。あ、ここか。ここでも、こうとかこうで、
あ、そっか。直線だけとは
限らない。斜め関係でも全然。
そっかそっか。
そう、だからね、これが、例えばこう、このね、
そっか、
魔のトライアングルみたいになって
る、はいはい。なるほど、3つもできるんだ、一応ね。
この夏の三大三角形のど真ん中にドンって打ったら、キョンキョンキョンキョンキョン、カピーンってなって、で、実際のその、プレイ中にもあったんですけど、
うん、
なんかね、今まで打ってたものが、
うん、
今打ち込んだペグによって、急に生きるみたいな時が来て、
うん、
はいはいはい、
それこそ布石ですね。
そうそうそう。で、それが、それ一つで大逆転みたいな、
あー
って斎藤さんの頭抱える動きわかるでしょ、
はいはい、
ギャーってなってるのを見て、もう最高に気持ちよくて。
え？勝ったんですか？
勝ちました。
おー。
もうよくわかんなかったけど、でもね、その斎藤さんの動きを真似して技を盗んだりとかして、
すげー。
そうしていく中で、
その一曲で？
そう。
ええー。
もうその戦いの中で成長しましてね。
すげえな。
いやでもね、やっぱこれ、遊んでたらね、いろんな気づきとか、
うん、
なんかその、あ、こうしたらこうなるんだ、
うん。
で、やられたらやられたで、あ、こうせんといかんかったんだ。
なるほどね。
うん、でね、
吸収すればいいんだ。
一回斎藤さんにもうぐんぐん押し込まれて、
うん、
ああ、もうこのままほっとったら絶対負けるっていうのが見えたんで、
うん、
その、もう今戦ってる局面と違うところに、
はいはいはい、
先に壁を築かないともう無理だっていうことを気づかされたりとか。
なるほどね。
はいはい、なんかそういう意味でね、まあやっぱり名作というのはもう間違いないんだなっていう。まあ余談ですけど、なんか今ほら、キックスターターでちょっと、なんかポシャったらしいんですけど、
うん、
なんか、再販の話も出始めてるらしいんで、
うん、
これはちょっと世に広く広まって、
うん、
もっともっとみんなやらないといけないんじゃないかなと。
ああ。え、前のやつは手に入らないの普通に。
今ね、もう絶版なんですよ、これ。
ああ、なるほど。
まあ海外から買えば、まああるとは思うんですけどね。
春ゲームまで売られてましたけどね。
そうそうそう。
ものすごい値段で。
そうそう、割と高くなっちゃってるんですよね。
あ、いやいやいや。
ん？え、安く？
そう。
嘘？
え？これがこの値段みたいな。
マジで？
具体的な数字忘れたけど。
はい、
うん。
いや、で、僕の、もう最後にちょっと所感を言っておくと、
うん、
ツイクストって、いや、まあ、だから、囲碁みたいな深みがあって、
うん、
めっちゃ難しい、でも深みがあって最高に面白いみたいな話を聞いてたから、
うん、
正直ちょっとだけ敬遠してるところがあったんですよ。
なるほど。
難しすぎるんじゃないか。
うん、
ただこれやって思ったのは、
うん、
ね、だから普段そういうアブストラクトっていうのをやらない人にも、じわっと伝わる面白さがあるんじゃないかなと思って。
はい。三原さん自身がそうですもんね。
そうそうそう。もともと僕もそんな好きじゃないですから。
うんうんうん、
だからそういう人にこそ、
なるほど。
ちょっとやってみなよ、ボーイ&ガールズ。と言いたい。
はいはいはい、
うん。でね、あとやっぱ見た目がいいです。うん、なんか、この立教が、こう、ブワーってね、うん、お互いにこう、ブロックし合いながら伸びていく様っていうのは、
うん、
すごくその、立体感があって、
うん、
見栄えがするっていうね。
そうですね。
そういう魅力もあるんで、
はい、
これはお父ちゃんお母ちゃんからお姉ちゃんお兄ちゃんまで、
うん、
皆さんに遊んでほしいですね。
はい。
はい。ということで、
うん、
本日のホットゲームは、
うん、
ツイクストでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ、終わっていきますか。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。